どうしても下がらないから、で、まあ、僕から言うことある。だからつって抗生物質を今日例えばのご飯に来ますよ、売ってないんですよね。だけどちゃんと熱は下がってるんですよ。ということはなんかこう、そういうこう菌とはまた別ななんか要素がそこにあって、それ免疫関係の熱発なのか、でだから一種タンパクが入ってるから、だからそれに対するなのかなということも考えたり、いろいろ考えてるんです。だからもう配線上して、それ以上中に何かがあるだろうから取り除いてみたらどうだろうかっていうのが一番最初のその農場の考えた方で、それを取ったら、まあ、あの洗浄したら汚れてるんですけども、でそれを取ってしまったら熱がすぐ下がってると。で今回もその同じようなことでしたら1週間後くらいに下がってきたと。やっぱ同じような関係があるのかなと。そしたら今あの先生が言うように、あ、最初そういえば免疫製剤を飲ませなかったな、やっぱりそこでしっかりとやっぱこうあの抗体を上げてあげれば、そうすれば免疫を上げてあげれば それも防げたのかなというのも今ちょっと考えてます。だからあの熱発している農場が今 2箇所は確実に熱発しているのがありますので、そこの農場には今のやり方をちょっと やってみようかなと。ただその発生した場合はじゃあ何が悪さしたのかというのをやっぱり突き止めていく必要があるんじゃないかな。そこにやっぱりあの昨日も石川先生とも話したんですけども、やはりこれをなんかこう細菌性と物質とは全く違うもの、それが、うん、どうも熱発を起こしている原因、肺炎になる原因というのがありそうな気がするって昨日もそういう話したんですけど、というふうに思いました。はい、
その試しにそういった病態を示す子牛と示さない子牛、あるいはそういうのが発生する農場と発生しない農場とで、その、まあ、ビクンヌグエヒか、まあ、できればそのバルフとかがいいんでしょうけど、こうなんか比べてなんか見ることで何か悪さしているものが浮かび上がってこないのかなと思ったもんですから、なんかその石川先生ご協力いただいて何かできると、まあ、もちろん予防ができればもうそれでハッピーエンドなんでしょうけど、
まあ、調べてから今先生のやり方をすればいいかもしれないんですけどね、まあ、でも農家が待ってないもんな。
そうですよね。もし今後発生したらその発生した時点でもいいので、なんかちょっと再在できると、
はい、
なんかいいのかもしれないです、
ね。はい、わかりました。まずそれちょっと、
課題に依頼した場合の、経費とカルテ落とし、その辺ちょっと。
一応課題にお願いした時には現金としてはいくらかな、
1万1800円
とか、それはもう一応農家さんからいただきます。で、あとはカルテでも、
カルテ全部落ちますよ。
落ちるよな。
あの生態学的検査と、再計と感受性試験と、もう一つ何だろう、歯科あの内視鏡検査も全部、一応鹿児島は全部通してくれるという、
じゃあ課題の先生に見てもらった時にキャッシュで渡しとって、あとで共済に出すカルテにそれを載せて出すと。
宮崎は分かりません、どういうかと。ただ鹿児島の場合は課題の石川先生なんかが一応年を書いた協議して、で一応これで大丈夫ですっていうことで申し込み付けをもらっているので、宮崎の方の連合会が何て言うのか。
宮崎はほらあのカルテを書いて農家からお金をもらって、農家の人が共済で請求するって
。ああ、宮台の方は、
ね、なんかそれ部長の人たち
ですよ、鹿児島県じゃないから県なのか、立ち会うから自己賠償のようなん
です、課題はその保険金から引くということ。
その他の重要なやり方でしなさい。
これ1万1000円は何方針料かな、初心料。
いや、全部技術料。
あ、全部技術
料。方針料は取らない。
あ、方針料取らないの。
取らない。
あ、まずそれで休みだ。2万か3万かかるんじゃないって言ったら、1万か。
あの、本当に取ろうと思ったら、そんぐらい取られたいってことは言って。初心料が1080円と、 80入ってたと、うん、その他に生体学的検査と感受性と損害子宮検査で大体1万1800円ということでい
い。それはカルテズ落とすの？
落とします。
じゃあもう実際もらうのは1万1000円だろ。これ1万1000円もらうんだろうな。
そこに依頼した獣医が課題の先生に1万1000円、獣医から課題の先生に払って、その獣医が出したカルテは共済に出して、後で診療費が入ってくる。
課題も指定獣医師指定をもらってるということなの で課題からその請求をするという場合は、
この前は点数がオーバーしてたんだ。だから僕に請求して、僕が東海さんの口座から引き落として課題に払ったんだ。
私がほらこの前してもらったのは7検体ぐらいしてもらったんですけど、それも共済費入ってないところでしたので、その時はもう1万5000円、自分のあれを押しに行くのが必要なので、1万5000円に消費税、だから1万5000円ぐらいまで。
そうか、確かにそうだった。そんなにした。自分の部門も、それから課題の部分も引き落として、取ってみたんだ。それでもう一件のところは、受診料だけやってるような気がする。
多分大学から。
大学から、カルテで引いたんだ。あ、こんなことだった。はい。ということです。
結局、6種類。その、なんだっけ、この前、承認を飲ませないっていうような、親がいて、まあ、そのお子さんの時引っ張って、で、もう親はもう塩飲まさんからっていうことで、その、もう初乳をその日に飲まして、30分しないうちに飲ませて、で、なんちゅうのかな、まあ、翌日また3回ぐらいカーブスパ、サポートダッシュか、あれを飲ましたんです。それで1週間ぐらいしたら熱発したんです。で、なんかちょっとおかしいなと思って、やっぱり血液、多分初乳、母乳の、初乳を飲ましてないせいだろうっていうのはあったんですけど、まあ下痢を少ししていくぐらいだったので、そんなにぐだっと来てる状態じゃなかったんですけど、もう点滴を、まあちょっとおかしいなと思って点滴打ってないやつしたら、もうその翌日からぐだっとなって、朝昼晩に行って、で、翌日はもうなんかすごく元気になったんです。で、その時に初心時 の血液検査したら、タンパクが 3.2 くらいしか上がってないんですね。うん、やはり、その、初乳、今言われてるのは母乳の初乳をできるだけ飲ませなさいっていうような言い方をされてるので、だからまあ、初乳製剤って飲ませない農家も、初乳を、母乳の初乳を飲ませない農家もいるみたいですけど、まあ、やはり、その母乳の、母乳の母乳をちゃんと飲ませた上で、そのカフサポートとかそういう代用乳なんかを飲ませた方がいいんじゃないかなって、その時思ったんですけど、まあそれからそのまた10日もしないうちに今度は血便になったっていう。だから結局その免疫力が上がってない、その初乳性ないだけでいいよっていうことも昔は聞いてたんですけど、まあ、それじゃないんじゃないかな、うん、24時間以内に初乳製剤飲ませてても上がってないものは上がってないんだっていうような、それは何回かありますね。自分なんかも初乳しか飲ませ、初乳製剤しか飲ませてないのに、飲ませてないのに1週間ぐらいで減発して、でだからその経済血液ともタンパクが3とか思いぐらいしかないっていう。普通だったらまあ、ちゃんと母乳のやつを見るとタンパクが 5.5 いくらぐらいまで上がると思うんですよね。まあそれとアドガンマ、ガンマジーティか、あれなんかはもう600とか700とかもう1000超えるぐらいに上がってるんですけど、まあ、やっぱりそのタンパクが上がってない、で、ガンマジーティビもほとんど上がってないような状況なので、やっぱり母乳製剤、母乳は必要じゃないのかなってこう今思ってるところ。
その生まれた子牛のTP に関しては、有心が今調べてますから。
今、
大まかに。いずれ発表。
そうですね。ある農場で分娩後48時間で生まれた子牛全部 血液取っててもらって、それをただ調べてるんですけど、まあ今調べてるのが20頭ぐらいで、その中で低かったのを上げると TP が 3.2、4.2、4.4 なんですよね。まあそれ農家さんに聞くと、まあ初乳を飲めてなかったとかは思わないぐらいの、なんて言うんだろう、把握はできてないんですよね。全然飲んでなかったとかいう思いはないですけど、やっぱり飲めてないのが、20頭中3頭はいて、即輸血をしてます。それは3頭ですね。まあ、高いのは7とか 7.0 台に行くのが2、3頭いて、ガンマも高いのは2000とか1000とか、もちろん飲んでないのは2桁ですね。2桁あるやつ、ガンマ GTP が2桁のは TP も輸血レベルですね。以上です。
簡易のや、
あ、そうですね。今その血液血清を取ってきて、本当現場でできるぐらいの、簡易に TP が分かる装置があってですね、それで、まあ、血液検査とほぼ同じような数値が出るポケット血清タンパク測定計っていうのがあるんですけど、それで測定してます。あとブリックス値って言って、はい、それでも計算数値が、TP に換算できる式があるので、それでやれる、それでもやれますね。
ガマ GTP 値上がるんだ。
ガマ GTP、 はい、飲めてる。TP が7ぐらいまで分娩後48時間で 7.5 とか上がってるのはガマが1171ですね。
昔からこうガマ GTP がラクトグラオリン と反応するような、まあ、同じような、反応する、そういうので初乳を飲んでると、まあ、初乳中のラクトグラオリンがそのガマ GTP と同じような働きをするような感じなんです。だから飲んでないやつはガマ GTP が低いっていう、データ的に。
肝機能が悪いとかなんか、
そうじゃないな。
その母乳の乳腺から分泌されるらしいです、ガンマ GTP が。それが直接子牛の血液に行くらしいですね。
上がるんだ。GOD は上が
らない。上がらない。
AST とか、
AST も測ってます。 AST も、AST はまあ、確かに低いですけど、TP が低いのは。でも、高いので80とか、まあ、100いくのか、1頭いますけど、そういう感じですね。
そうね、140とか、GOT なんかが上がったので、筋組織の損傷なんかもあると思うので、お産とかそういうのにも GOT が上がると思いますので、だから、何段とかそういうのだったら、書いてみる。あとその CK あたりとの絡みをしていけばまた違うという
。だ今ですよ、そう、ご一緒先生なんかもですよ、はい、もう全て初乳を飲ます、いや初乳製剤を飲ますんですね。
飲ます。母乳をその後飲む牛も、飲ませないというか、安福井さんの乳量が期待できない牛もきちっと飲ます。逆に安福井さんだったら余分にもう一つ頑張ってくれと、飲ませてくれ
って。それで、まあ、例えばカフサポート出してったら、あれ 500cc から 700cc とかで一袋をいつも1回で出版なんで飲ますんですか。
結局和牛だったら一袋とかして飲ませてくださいって絶対飲まないから、3分の1分割にして12時間以内にきちっと飲ませてください。腸管の窓が開いてるうちにって農家には簡単に説明します。だから確実に飲ませてください、プラス母乳が出た分だけはもう OK。 だから母乳が出るか出ないかわからないのに飲んだっていうんじゃなくて、あなたは確実にその母乳あの免疫量が上がるものを飲ましたか飲ましてないかということだけ考えて
る。でもまあほんのつい最近までもみんなですよ、こう母乳が一生懸命子牛が、吸ってて乳張ってたら、まあ一応それで初乳を飲んだという見方をしてましたよ。
はい、だからそうやって農家さんもやってるんですよ。そしたらなぜその1日目2日目からそういう熱発が出たり1週間過ぎた後、まあ、剥離を含めたのが出てくるかということを考えると、まずそこのその TP を含めたあの母乳からの免疫量がいってないって私は判断して、農家で守れることは農家で守ってくれとということで説明して、やっぱりあの可能な限り獣医が来ない方が幸せですけど農家さんはっていう意味で私は説明して啓蒙してます。
あ、ここでその前頭に収入製剤を飲ますことにされてる先生というか
きっといないと思います
ですよね。
農場によっては以前矢田家の牧場の時はものすごい風の、まあ、桐野先生なんかも言ったりたんですけど、その時はやはり、まあ、初乳製剤は絶対飲ませれるようにということで指導してましたね。で今自分なんかがやってるのは初産と2、3名は初乳製剤飲ませてくださいっていうような指導はしてます。だから全部の農家ではしてませんけど、なんでかって言ったらその初乳製剤1サメ2サメの その初乳というのはものすごく辛くさなのでボロなので、だからできるだけその初乳製剤飲ませた方がその下痢とかこういうのは出なくなるよというような話はしますけど、みんながみんな守ってくれるかというとまた別の話で、だからまあできるだけその初乳初産と2サメは飲ませる形を指導はしています。
全然一緒にはなって、もう自力で飲むだけで、人工的に飲ませるということは全然今までほとんどやった。
やっぱり飲むだけでやっぱり違うと思う。
だからそれやんなくたって結構普通のところと変わらないぐらい結構やっぱり元気で育ってるわけだから。ここはそんなにあんまりこだわらんでもいいと思ってるな、思ってるんだけども、ほとんどそういういろんな添加剤とかそういうものなんかやることはまずないですね。最近はだから剥離ももうここ半年ぐらいはほとんど出ないというぐらいで出ません。
最近あれで生まれてすぐ12時間以内に、
はい、アイラの共済の、健太君が、まあ、以前九輪犬で説明したんですけど、うん、まあ、農家さんにそれもやってもらったんですよ、うん、だから、まあ、結局飲まないというか口の中入れて吐き出すのがいるから、うん、いうことを農家さん言ったので、うん、もうとにかく、まあ、初乳製剤と混ぜてって私は、うん、だからまあ、極端なこと言えば倉先生みたいに出ない農家もあるんですよ。
そうそうそう、
実際そこをやらなくても出ない農家もあるんですけど、だけどそういうとこも可能な限りやってくれと。で、まあ、当然特農家大規模の農家が多いじゃないですか、下痢が出てそんな連発するっていうのは。だからそういう農家の事例を説明します。もしこれ1頭潰したらもったいないからっていうことと、金銭的なものです。やっぱり3600円をどこに突っ込むかっていうことです。
だから予防にお金を突っ込める、
予防にお金を突っ込んでくれっていう表現、
いつも言ってる、うん、生産性が上がらない予防であるんですね。
だからそれで1ヶ月セリ値が短縮、体重が2キロ増大したらどれだけの経済効果があるかっていう説明を。だから飲ませなくてもいいって思ってるのかは別に私は構わない。実際私が知らないところで飲ませてないかもしれませんけど、もうほぼ10頭以上の規模の農家はやっぱりそれはもうマニュアル通りそこを守って、なおかつ君津先生がその1週間以内に連発するというやつは私 TSV2 まで使うとか、
あ、それ使
うとこまでやっていきます。
それ使っても熱が上がったから私になる、
はい、 だから結局 TSV2 使ってもっていうことを逆を言えば TSV2 に反応する元がないんじゃないだろうかという反応でそこに来たところなんです。
確かに。
でまあ、もうちょっと言えば今度は母体なんかの母体管理ということになってきますから、分娩前管理からあのタンパクおよびアミノ酸製剤を使っていくというやり方をとっています。
ということは今の君先生の講師はもしかしたら TP が
低いのかもな。だから今君の先生にちゃんと調べなさいよと
調べなさいとは言ってないけど、調べたら面白そうかなと思って。
その簡易型の TP を測定するっていうのは今血清です。
血清ですね。遠心しないと。
あ、結局現場でできないってことなんだ。
まあ、そうですね。
すごい遠心分離器ある
よね。でも大きな農場になってきてて、遠心分離器さえ買わないですけど、買った場合はもう自分たちでやってもらいます。
サンプル量はどのぐらい必要なんですか。
サンプル量は、
そう測定するのに
本当一滴二滴でできるので、
ピンとするあれでもいける
わけ
です
ね。そう。あの今思ったんだけど、消毒物なんかね、消毒物するんだけど、
病院にある、
まあ、ちょっとしたら入れて
2cc もいらないぐらいのあれでピンと回してれば、
ふさをパンとすればビーンと回って、あれはもう持ち運びできるから。
遠心分離器、
あのチップに入れるんですね。
そう、
100V 電源があればどこでもできますからね、あれだから。
でもまあ農場でせんわな。
ああいうのとか、ああいうのも試験管に入れておけば上と下と分離しますね。うん、分離するでね、半日もすればね。だから農家の人が農家ですんだったら、自分でそれを分離したらそのまま使えばいいじゃないですか。うん、あれそういう問題ないんです。問題ない。
まあするかしないかの問題よ。
だから自分が影響力がすごくあれば上と下しちゃうんですよね。
まあ獣医がちゃんとして見せればいいや。
農家もその従業員がしっかりしておって、で従業員に上長がお前せえよというルーティーンの中に入れてしまえば、あの結構そういう農場はできる。そういうふうなあの従業員の動き方をしと農場はとか、農家がするって言ったらもう湯だきし、せんわ
と。
とあとですよ、その TP が低いのも、まあ、僕も何回かあるんですけど、ただ牛はですよ、痩せてなくてちっちゃいままで発育しないっていうので、あんまり痩せてないっていうのもいませんっけ。どうですか。結局僕、双子なんかでですよ、子牛がちっちゃいからこれなんでこんなちっちゃいのって話をするけど、ガリガリじゃないんですよ。ただ小型になってしまうんですね。
そう、今一頭抱えてる。
あれは何かと大きくな
る。いや、あのあれも言ったけど、
まあ、結局は僕のところは栄養失調だったんですよ。結局その人工哺乳で粉を買って粉ミルクすると一番に普通の価格になったんですけど、だから結局栄養失調だったってことですね。双子はなるべくもう一頭分けるなり、二頭ともミルクにすればと。だけど見た目は分かんないんですね。見た目はだからただちっちゃいだけなんですよ。
いや、もう世間に出すまではあんたが200キロもならんようなやつだ。それでも今は高いから30万以上
だから、バイオマをやっても全然
効果が、何もやったって食べてる
のも効果がいるわ。確か
全然悪いとこだね。
で実際にそういうのがいて、去年やったかな、どうしてたかな、課題の方に持って行ってもらって、でそれを調べてもらったら、そしたらほとんど臓器が発達してなかったんですよ。だから栄養失調だろうと思ったけど、発達してないんですよねっていうことで病理の先生がおっしゃったらしいんですけど、だからまあそういう血統なのかな、何なのか、やっぱり去年実質見て今一頭それ抱えてるから今頭を抱えてます。
母体の栄養管理じゃないですか。
あのね、40キロ近くで生まれてる。で、データ見たら、それ、彼が気づいたのは先月だから、今もう4ヶ月か5ヶ月、一緒にいて、 だから、まあ、牛脂になったんじゃないのって言ってたけど、いや、先生、一緒に僕は朝食べてるの見てるんですけど、気がついたら、あの、大きくなってませんでしたって言って、来たのが去年、先月か、6月なの。で、あれおかしいねってことで、それで、まあ、いる、まあ、何遍なんだけど、下痢じゃないわけ、何遍。でも、痩せてる、全体に痩せてる。で、これでセリン出せんなぁ、っていうようなところまで今来てるんだけど、なんだろうなぁ、今ちょっと、はい、検討中です。でも、その前のやつ、同じようなやつは、あの、冒険したらもうほとんど全部が、腸も発達してなかった。
それは発達しないって、どういう状況なんですか、発達しない
って。細い。
はい。
細い。細い写真が、ああ、これに載ってないかなぁ。
こう、そういうことですよ。年間に100頭、200頭ぐらい、この子牛生まれてですよ。どっか5頭とか6頭とか、なんか、150キロとか180キロとか、8セリ1の段階でなってしまうのが出てくるんですよ。
やっぱしね、水君、だからそれは、農場は違うんだけど、ただ、TMR が最近流行り出してからが、なんかそういうのが出てるみたいな。
そうだから、そのこう、まあ、血統なのかな、それとも、なんというか、食べ物なのか、あと、最終的に飼育とか生産にした場合がどうなのかなって、今、思ってるんですけどね。
いや、飼育はもう、別にいいんだろう、あんだけやし。まあ、とにかく自転車にバカかぶせたような状態になります。
ああ、ガジガジなんですか。
ああ、なりますよ。
あ、先生が見てるのはそういう形で、僕は 見るのは普通に太っていくんですよ。だから小型なんですよ。
昔の言う、あの、横ばいのこじくじとか。
だから、どっち、
まあ、でもな、今言うような部長は、あの、結構買って、あの、飼育したことあるんですよ。そうしたら、出すときにはやっぱり、あの、メスだったけど、500キロぐらいになりましたよ。だから値段的にはそんなに悪くはない。だからまあやっぱりこういうあの牛も結構なんとかかんとか皮膚すればなるんだなっていうのが、もうそんなにもちっちゃいまんまのやつでこれは全然ダメかなって皮膚してみるとやっぱり 400-500 キロぐらいまではなんとかなるのかなって思ったことある。
あというのをですね、今僕は、まあ、実際行ったんですけど、多分、倉田先生の時は中学級、今だったら500キロだと思いますけど、2割か3割体重が増えてるんですけど、そうなりそうな気がするんですよ。だから、なんとかしてて。あと、生産防御にした牛なんかも、いろんな病気が、だけど、今日の後がいいんですよ。こう、まあ、たまたま、腸の発達が細くておっしゃいましたけど、なんかこう、食道梗塞を起こしてしまし、起こしたり、その牛がですよ。で、今度は、多分どっかの第三食体なのかわからないけど、今日も食べないんですよね、餌を。で、牛の大きさはですね、なんか普通の牛の大きさに今なってますね。もう3、4、3ぐらいです。ちっちゃくてですね、市場で売れなくて、自分で、銀座にその人が来てから自分で楽しくたら追加して、それが転売されて、今は診療してるんですけど、だから牛の大きさは最終的にはなんか倉田先生おっしゃる通りあんまり変わらなくなる。だからこれ何なのかな、発達障害なのか、発達障
害それ双子じゃない
ですか。それ双子じゃないですか。とか僕のところでも皮膚がを何とかしてたり、生産数を今のところしてるんですけど、最後には追いついていくような気がしますから、普通の大きさまで。となったらそれ栄養の取り方がおかしい。
栄養の取り方がおかしいしこれ
な。か、また遺伝的に発育が遅いのか。まあ、ここのメンバーでも、小学校のこう身長が伸びた人と、高校で17、18で身長が伸びた人、20歳まで、伸びた人、社会人になって、40代になって会社を辞めたら身長が伸びた人とかいると思いますけど。
何で
そこ
は
初めの性格の人は教
職の人は嫌なんで、
ストレスや、よほどストレスが抑えつけられる。
だからどう考えればいいのか、そういうのもですよ。本当180キロ、200キロがで産めば、それこそ半分
半値しかしないけど、そしたらそういう牛を買って買って買いまくればボロ儲けしますよね。
でもだから結構損しない、安いから。
それこそな、もう生産者様も受けたくないと、ちっちゃいから、ま、競りには出せるような状態にはなれないから、もう生産者様も受けないから、もうそのままほっといてくれって言ったのを伺ったわけで、いや生産者様だけは受け取って、あの、まあ、何かだけで注射かなんかしてみるからって、あいごめコーナー2回3回ぐらいおったかな、普通に競り出していいお金を取りました。
ビタミン、アルゴメコーナーはやっぱり、ね、寄生虫も、
はい、まあ、
そ
うでし
ょう。でそこは寄生虫駆除させてるんですよね。またもうそれこそ発達障害をどうやって発達させるかですね。
いろんなのがあるんだけども、経済にあたりの生産をやってるとこなんか自己率がものすごく高いもんだから表には出てこないけども、子牛で生まれて何ヶ月も経たんうちに相当事故があって死んでるんだけども、実際に外には全然出てこないからわからないんですよ。経済連がそんなことやってて何やってんのかなと思うけど、今は結構ほら子牛が高いから、ただ生産頭数の割には、親牛の頭数の割には子牛が相当少ないというのは、やっぱり生まれて従業員がこれは気にしてたけど、もういいや、もう帰りだから明日だったらさっきから死んでる、そういう状態の管理をやってるもんだから、まあ上の人なんかにしてみりゃきちっとやってます、どの子のデータなんか出すんだけど、実際にはそういうとこまでは分かんないから。だから大牧場なんかの場合でも生産と皮膚と両方やってるとこなんか何千頭持ってるとこなんか、年間に事故率を見ると相当な金額使ったら何千万ち事故が起きたっているから、あえて儲かってるのかなって言うけども、やっぱりお金が出してるとこがどこが出してるか分からんけども、結構頭数を増やしたりいろんなことをやってるから、まあそこそこ採算には合ってるんだろうなって思うんだけど、まあ、そういうところ結構あります。
それこそ君先生はこうだったと思いますけど、一昨年の共済組合の研究発表で、こう総合の人だったんですけど、死亡率がどっか 20% か 30% 10% に減らしてという話があって、僕そんなに高いんですかって言ったら、みんな普通はそんなもんじゃないんですかって言ってたもんだから、みんなそれに対して質問なんもしなかったけど、だから実際上その大型農場の工事の死亡率というのは 20% なのか 30% なのか 10% なのか、こう結局みんなだけど共済組合の基準とか話では 1% とか 2% とかなんかなんか多分なんかとんちんかんなことばっかり言ってるような気がして、だから実際は多分そういう結局そういう時にしかみんな本当のことを逆に言わなくて嘘ばっかり言ってるってことですね。今さっきのそのパイロットファームの話と同じで、だから実際上は大型農場の死亡率というのは僕がだから3、4割にもしかしたらあるんじゃないかな。
セリ1の上場頭数から計算すると1割中けど1割じゃない、
結構上がってるでしょ、
結構上がって
る。となったらいつもですよ、肺炎とか下痢だらけだし、今の現時点でそうだってことですよね。今の現時点で肺炎下痢だらけでいつも発育不良に悩まされてるってことですよね。
だから結局のところはその増頭しなさいって農協が言うよりは疾病率を減らしていく、要するにその予防に金かける方がいいっていう表現にやっぱりつながっていく、
で結局そうなったら今日昨日の、まあ原則的に抗生物質は3日なの5日なのと言ってるけど、ずっと慢性的に死亡率が3割とかあったらいつもずっと病気だということですよね。ずっと病気だということはずっと薬を使い続けないといけないということです、抗生物質とか。
だから、
なんか、なんか言ってること
が。暴走させないように予防に。
で、まあ、まあ、今の現状はそういう直ですよね。で、予防に共済の掛け金は起きませんから、原則的に。現実的に考えたって。
共済は共済。我々は。
だから、まあ、僕は自分の方も問いしますけど、僕も問いしますけど、この、家畜不良の問題というのは、どこをどうほじくって、一個、多分そういう牛たちもそういう大型農場に入ると肺炎になってきて、だからちゃんと管理がされてても結構小型の牛になってくるという、まあ僕の場合は話ですけど。
でも実際それが起こってるから、やっぱりどこが原因、さっきの木村先生じゃないけど、どこが原因なのか、はい、誰がこんなことしたとかっていうのをやっぱりデータとして残して、そしてそれを突き詰めていくということをやっぱりしていかないと、やっぱり難しいんじゃないかなと。
で、それで結局そういうデータというのは当然なんですけど、みんな嘘つきますから。結局、共済大会で、そういうのが時たま、こうして、普通がこうですよという一方では、共済組合の統計にしても何にしても、死亡率が 1% か 2% だという統計しか上がってきませんよ。
赤星先生のデータは、ものすごく緻密に合意してるから、自分でまとったデータというのが素晴らしいと思うわけ。だから、じゃあ同じことを農場さんにさせても多分しないと思います。さっきも言っても、農場しないからな、当たり前です。しないんですよ。だから自分ですればいいんです。だから、自分たちでデータを取りに行く方法を見つければいいんです。そうするとデータが出てくると思います。それでそこには、農家さんと話をしながら、例えば政治で体重を測っておいてねって言っても測れしません。だからそこに、教員とか対抗とか自分の裏も、確実だったらそれを調べながらそこ の体重についてはだいたい37キロね競技しながら決めていくというそういう質と自分たちでデータを集めていく努力をすればデータ集まるんですよ正確ほぼ正確なのは僕はそういうことをしていくべきで農家さんに任したって絶対ダメです人に任してもそんな気がないんだからそこでそれを正って言われたら、まあ、適当に返しとけって自然が出てくるからやっぱり自分必要と思ったら自分たちがやっぱり行ってそこチェックしてでそれをちゃんとできる方法を考えた方が僕はいいと思います。
ということは公式に上がってくるデータというのはまあほとんど嘘だと。
いや嘘じゃないだろうけど分かんないから言えねえけどでも正確なのはやっぱり自分で取るべきや、
ね。まあ僕は基本的に自分で取ったデータと。自分で確認したのしか
どう思います
ほとんど、信じませんけどね
最初に、はい、ウェズガス
結局、まあ、農場の方をどうやって説得するかだと思うんですこれ山本先生がやっぱりこれ一番お得意でしょうけど、うん、何も我々がいろんなデータを提出しても理解して納得して実行してもらうってなればやっぱ農場ですからその赤星先生が実際自分のところのデータと今度は他の農場のデータを比べるなりしてきちっとその農場説得にどういう材料を提供するかまあ私は金額的なことを今まさっき言ったんですけどその対価ですね3600円に対してどれぐらいのまあロスが減るかということの説明で私は説明したんですが山本先生は山本先生できっといろんな見解を持って農場さんを説得してらっしゃると思うんでできればその辺を教えてもらえれば非常にありがたい
それ非常に難しいですね現実問題として農場の、農場経営者と農場長の、考え方にすごい左右されるとあの昨日の、共済あ昨日のかなあの共済の女性獣医問題とかにも直結するんですけどあのどういうふうな働き方をしてもらうかとかそういうところの意識っていうのはあの人によってすごい差があってで農場で例えば今からの、生き残っていく農場はもう当然従業員が増えてくる農場しか生き残っていかんけどじゃあその農場の従業員をどういうふうに考えるか、大事な労働、大事な社員で将来彼らが幸せになるように、給料面であったりとか、技術の向上とか、
そういうのまで考える経営者とただの妊婦と思とう経営者っていうのがすごく多くて、でその日やもう極端に言えば日当払うからお前これだけ仕事せえというふうなスタンスでやる経営者のところにはもう全く従業員が定着しないと。だからそういうところも含めてある上で、じゃあ現場での技術を、例えば初乳をやんなさいとかいろんなことやんなさいっていうのをそのどういうふうに伝えていくノウハウを自分たちが準備するかっていうところの話題になればなおさらこうすごく広がって面白いネタなんだけど、ちょっと短時間では言い尽くせない面白いネタですよね。だそういうところに、説得をする一つの材料としては、コスゴエちゃんの言うようにコストこれだけかかっても、コストパフォーマンスがこんだけですよっていう情報を自分たちがどんだけ貯め入れて、でそれを説得材料の一つとして自分たちがやれることはそういうところをしっかりコストパフォーマンスっていうのを知った上で話が持ち出せるかっていうのはすごく大きな要素だと思います。
何かありますか。
話ちょっと違うんですけど、
これは難しいかな。
ヒサの件で農家牛は種つかんって言って受精師からよく言われるんだけど、あれなんでですか。なんかちょっとヒサがいっぱいおるから鹿児島は、
うん、うちは
その辺ちょっと教えてく
れ。僕の今繁殖管理してる農場では関係なくついています。まあ頭数が少ないっていうのもあるけど、
ヒサの種がつかないんですか。ヒサの母体がつかない。
母体ヒサ絡みの、まあ本人がヒサかばあさまがヒサの時は、つき悪いって言って農家も受精師もぼやく言うんだけど、
全然ですね、子宮の収縮も全然悪いですよ。
悪いよね。
悪い。で本当はボディコンディションが 5分の3の普通の中でも脂肪がもう脂肪腫みたいにこう卵巣の周りが脂肪漬けしてゴドゴドいますよ。ほ、うんで、うん、同じように、まあ、例えば経験で言えばつなぎで飼ってるところなんかだったらもう特にですね、下だけがもうボディクンシャ5分の4ぐらいに簡単になってしまってて、で脂肪も乗っかってて、うん、もうはっきりだから卵巣の状態もこううまく機能してない。それで周辺に、脂肪が乗っかってしまって、それで子宮の収縮が、うん、なんか大体みたいな子宮になってしまうっていうのがごどごどいんですかね。だからもう鹿児島の僕なんかでももう4産か5産かしたらなかなか持たないっていうのと、あと僕も被差個体をなんとか持ってるんですけど、それこそもう他の人と比べても極端に、あ、僕は今たまたまじゃないんですけど、一頭はすごく他の人と比べてすごく弱くて、群外で飼ってるとですね、一頭ボディング臭が2か 1.5 ぐらいまで、他の牛はボディクの牛は3なのに、で1頭だけ離して与えると今度はブクブクブクって太ってですね、ボディクの牛は4にですね、どっか4ヶ月、3、4ヶ月でなってしまうんですよ。餌は濃厚飼料をボディクの牛も 1.5 ぐらいは落ちたもんだから、濃厚飼料を4キロと草を4キロか与えたらもうそすだけで大きくなりましたね。でそれは確かもともとエドセリーチで210キロか20キロしか、それこそなんか多摂不良牛ですね。でそれで、ね、種を7回か8回つけて20ヶ月でぐらいで妊娠したんです。2回目はまあまあすんなりとしたけど、3回目が今話してた形でこうボディングシがすごく極端になって今まだついてませんけど、だからすごくなんていうか弱いっていうか、だからそのまず卵巣の状態、それで今度は牛の牛群と乗ってたから、まあたまたま僕の一頭はそうですね、あもう一頭だけどもう見てると卵巣ゲスト来たらたくさん見るんですけど、ごどごどなんかそういう体の調節も効かないし、脂肪代謝がおかしいから 美味しいんでしょうけどね。だから奇形、完全に奇形ですよね。
いや、わかんない。
ゴイちゃんとこはそういう
の、私とかですね、安福井さんをそうやって持って、あの富士体の牛を買ってきてもらうんですよ、受精師に。まあ、えぐいちゃえぐいんですけど、あの安福井さんは安全領域が、要するに種付けられる領域が、栄養領域が低いから、うん、もうすぐ幅狭いんですね、あの花春とか県民と違ってって、だから買ってきてもらったら、ちょっと足せばブクブク太る、ちょっと食わさんとガリガリになるという一番やりにくい牛なんですよ。だからなぜそうなるかって言ったら、配合飼料で計算するから。だから配合飼料ってカロリーとタンパクですから、安福井さんに関してはきっと TP 値低いと思うんですよね、まあ、乳質を含めて。だからタンパク量が、タンパクをうまく利用できない牛だっていう判断で、で餌は必ずタンパク用、タンパクの飼料だけです、実際富士体で買ってきた牛は。で太ってるっていうことを、まあ、鑑みて、痩せてるんだけど直近したら、あの余計な脂肪がついてるっていうのは、ほぼパンカルと、パンカルやりながらタンパク製剤だけです、だけやって、あの受胎領域までも、あとは子宮洗浄をかけてっていうパターンを取っていきます。だから持たない農家のは子宮洗浄やれば持ちますよっていう説明じゃなくて、栄養管理してから子宮洗浄なり薬中なりやっていったら、子宮の反応がぐっと良くなって受精子が喜ぶ受胎ができます。
ボディコンディションをある程度餌で落としながら、
餌で落として、しかその脂肪の代謝が悪いからパンカルを使いながら、なおかつ必要なタンパク量はきちんと与えるっていう考え方ですね。配合飼料でやると、あの赤星先生が言われるように、ちょっとでいっちゃう、ちょっとで不足しちゃうっていう、この微妙な量の差がコントロールできないんです。逆にそれができたら、あの不受胎の2、3目、3、3目の不受胎流が出てくるわけがないですから。
ということは原則的に、大豆化するということですか。
タンパク飼料というのは大豆化する、
バイパス系のタンパク使います。
釜入り大豆とか、
コーティングしたの、商品名でヤソイパスとかアミックス S とかっていうのを使っています、メインは。
で結局で、ね、ボディコンディションを落とすために、まあ粗飼料主体に
配合飼料はやりますよ、あの1キロとか、あの普通の活動量の栄養量はやりながら、なおかつそれ以上の配合量、だから赤星先生が3キロとか4キロ中配合飼料は使わない、日露やっても1キロです。それは社外だったらもうちょっと落とす中核法で、メインはタンパクを上げるで、脂肪、まあ、いや脂肪つきやすいからパンカルをきちっと、だから20キロのパンカルをドンって農家に買ってもらって、あの富士体の農家出しでやるのは、やっぱりどうしても子宮の方に問題があって、洗浄して、あの洗浄液取ると徐々に、あの結構浮遊物が出てくるので、洗浄はやっぱり栄養をコントロールしないと、安福井さんは私の見てるところでは難しいなと。
なるほど、はい、その辺を詳細に次回を報告をもらいたいね。
臨床データじゃないけど、数字を何頭も何頭という表現使わないと、
お願いします、サイトで、
でそれ面白いネタやから、実際こう具体的な給与量です
ごく安くしたし、みんな困ってますからね、
う
ん、
だからあの経済連の繁殖のマニュアル見ると、お産前お産後は配合飼料2キロやりましょう、4キロやりましょうって書いてあるんですけど、何を基準に4キロとか3キロ決めてるか私分からないんですよ。粗飼料は一定じゃないじゃないですか、鹿児島県、まあ、赤星先生が言うように3回も4回も牧草を取れるし、夏バージョン、冬バージョンをしたらほぼ6種類できるんですよ。これに飼料入りを混ぜるとわけわかんないくらいコントロール。で、岡本先生がいらっしゃるときは全て飼料計算しろって言ったんですよ。やってるのが一気もないですよね。あのベブドッグっていう教材がやって1回はやったとしても年に1回です。ということはその時点での結果が出るにしてもその後は出ない。だから継続的に繁殖障害が出るというか。
次回小泉先生、ぜひその前に詳細に。
わかりました。
はい。よろしくお願いします。まだあるかと思いますけど、